今注目のカルチャーとテックをディグル欲望の SNS。
幻冬舎のしだらです。
アクセンチュアの田中です。
はい、欲望の SNS 最新回始まりましたが、
始まりました。はい、
今回はですね、ちょっとまあ今年2021年ですねに、はい、来そうな、テクノロジーだったりカルチャーだったり話をしようと思うんですけど、うんうん、
はい、
はい、何が
しましょう。
僕からしていいですか。
もちろんです。
で、まあ、これはちょっと来てほしいという願望も含めてなんですけど、うん、2つちょっと紹介したいジャンルがあって、1つはやっぱり音声なんですよね。で、僕らこのポッドキャストをベースにですね、うん、YouTube も配信してますが、この欲望の SNS やっていて、うん、で、今ですね、やっぱり音声の SNS ってまだ定着してるものがないなと思うんですよ。
そうですね、うん、SNS あまり想像つかないけど、どういうイメージですか。
で、例えばツイッターが、去年かな、音声でツイートできるような機能も加えましたけど、
うんうん
うん、あんまりそれ盛り上がってないですよね。
だから
実はもう入力インターフェースとか聞くインターフェースはあるのに、どうしても SNS っていうのは、うん、まあ、文字情報がとか写真がメイン、視覚的な動画とかがメインになっちゃっていて、
うんうん、
っていうところがあるんですけど、なんかまあ二つともちょっと考えられるのが SNS 疲れみたいなのあると思うんですけれども、
うん、
なんか音声版の SNS みたいなものがちょっと盛り上がってこないかな、欲しいなと思ってる状況なんですね。で、いろいろ調べてみたら、まあ、海外のサービスなんですけど、クラブハウスっていう、まあ、まさにまだこれ招待制なんで、日本で使ってる人少ないかもしれない、うん、僕ももちろん使えてないんですけれども、いわゆる音声版のツイッター、チャットルームみたいな SNS が結構、アメリカで今流行ってる、シリコンバレーとかで流行り出してるらし
く
て、スタートアップとして、うん、クラブハウスってやつなんですけど、なんか、まあ、アメリカ自体はポッドキャストも流行ってるし、
うんうん、
いわゆる、その、今、もしかしたら、Facebook だったり、Twitter でやってるようなやりとりが、いわゆるいろんな人が参加して、音声でできるっていうのが、なんかね、ボイシーとかを僕も他の、あれは番組ですけど、始めた時に思ったのが、やっぱり音声って炎上しづらいし、ある意味揉めにくいみたいな要素もあるんですよね。要は文字情報よりも感情が伝わるっていうところもある。
ああ、勘違いされないんだ、そのニュアンスが分かって。なるほど。
そういう意味も込めて、ちょっとやっぱり最近、SNS 重たくなってきたよねと。非常に感じるし、っていう部分もあるんで、なんかこのクラブハウスはじめ、ちょっとその音声型の SNS とかテクノロジー来てくんないかな、発信、いわゆるソーシャルコミュニケーションできないかなと思ってます。で、実はですね、それって面白いのと思うかもしれないですけど、僕思い起こせば20年ぐらい前ですね。
ほうほうほう。20年前。
うん、20年前。正確にはね、18歳か19歳の時なんで、まあ、20年前ぐらいなんですけど、ね、ダイヤル Q2 っていうサービスがありまして。
わかんないです。それ何ですか？
わあ、すごい。ね、ダイヤル Q2 っていうとなんかエッチなイメージあるかもしれないんですけど。
いかがわしいやつ。うん。
いかがわしいやつももちろんあったんですけど、じゃなくて、うん、要は、電話回線。多分 NTT 東日本とかの電話回線を使って、うん、いわゆる課金できる電話回線を使った音声サービスなんですね。
うん、
で、
うん、
例えば今で言うと、その、音声の番組をエッチなものもあったんですけど、エッチじゃなくても怖い話とかそういうのを1分いくらって課金されながら聞く、う
ん、まずそういう怖い話とかもあるんだ、面白い。
怖い話とかもあったりして、うん、それを聞くためには、うん、その情報量も込みで払うっていうのがあったんですよ、
うん、
で、それがまあダイヤル Q2 のベースなんですけど、僕が当時面白くてちょっといじってたのは、さらに、チャットルームみたいなのがあって、
うんうん、
そこに入ること自体がもちろん、1分10円とかじゃなくてもっとお金かかるんですけど、
うんうん、
ね、いわゆるプッシュフォンで入るとまず1から20まで番号を押してくださいって言われるんですね。
も
うで、
エモい。
じゃないですか。そしたら1番の部屋に入れるんですよ。
お、
電話でね。で、1番の部屋に入るとですね、誰かが何人かで話してるんですよ、うんうん、この部屋には。で、その一番の部屋に入った時点ではロム線で発言はできないんです。はい、要は、
うんうんうん、
そこの部屋の中で議論してる人を の話を聞くっていうステータスになるんですけど、さらに確かに1かシャープかなんか押すと、その会話もできるようになるんですよ。で、今日は結構知らない、顔もわからない人同士が、夜中遅くまで、まあなんか仕事の話だったりをしてるのね、そこで。で、3、4人で、こう、なんだろう、ファミレスにいるように話してるようなのもあれば、喧嘩になってるようなものもあって。
喧嘩になってるじゃないですか。
本当なんか、まあ、喧嘩になって、喧嘩って言って
た。なんか、口論。何を、口論か。面白い、面白い。
でも、なんか、それを結構、別に僕は結構聞いてるのが楽しかったんですけど、時には自分も入って、あ、どうも、なんとかです、みたいな。どのあたりに住んでんのみたいなところから、やってみたことがあるんですね。で、それはね、今考えるとまさに音声版の SNS だったよなと。
ああ、そうか、うん。なるほど。
要はみんなが、いわゆる、だから、ちょっと VR とかのチャットにも近いんですけれども、でなんかそのコミュニケーションが結構、さっき口論って言ったんですけど、なんかね、ネットの、いわゆる Twitter とかの文字で口論した時に溜まるストレス感がないんですよね、音声。要は例えば口論してもこうやって声を出して、いやお前それ違うだろうとか言えるわけで、
確かに、
ね、発散されてるんですよね。で逆に文字の SNS でのリプの試合で文句言い合うのってなんか無言でやるじゃない。
だから空気感わかんないしね、
空気感わかんないし、なんか結局ストレス溜まるんですけど、なんかそういうような効果もあるんじゃないかなと思って、まあちょっと僕もね、誰かに招待してもらってクラブハウスはやってみたいと思いますし、それ以外でもまあ国産でもね、なんかそういうサービス、いろんなトライアンドエラー今まであったと思うんですけど、ちょっとなんかそういうサービスできてくんないかなっていう思いがあるっていうのが一つですね。
面白い。クラブハウスってちなみに綴りどう書くんですか？
そのままです。いわゆるクラブハウス、クラブ、なんだろう、なんとかクラブのクラブに家ですね。
に家。
家。
だそうです。皆さんちょっと検索してみてください。私もちょっと気になるし。
でもね、多分記事とかしかないかもしれない。多分その招待制なので。
あ、そっかそっか。
そうそう。
じゃあちょっとこれ。
まだベータ公開なので入れないかもしれないですけど、まあなんかこれに代表されるように、なんかで、ちょっと僕らも配信してますけど、アンカーなんかがそれに近いようなサービスもあって、要は声で、ポッドキャストの感想を登録できたりするじゃないですか。
確かに確かに。
だからもっと、このなんでしょう、僕意外とその音声マーケット来んのか来ないのかみたいな議論あるんですけど、いわゆるこの SNS 型の音声、今ってどれもが一方的な配信、要は相互性あんまりないんですよね。
そうですね。
なんか相互方向性みたいなヒントがつけば、一つその音声メディアというマーケット自体もなんかベースアップするのかなとちょっと思ってました。
すごい分かります、その話は。なんか使ってみたいなと思いました。
そう、だからちょっとね、僕もね、この配信の後またそういうの探してみて、もしかしたら使えるのがあればまたこの番組でもね紹介したいなと。
ぜひ。
思います。
ぜひお願いします。二、はい、つ目、二つ目の前にちょっとお口直しで私のライトなおすすめを。
いや、全然。お願いします。はい、
私ね、いくつか前のエントリーというかですね、回で、なんか絵を描くみたいな話をしてたんですけど、実はね、最近、あ、そうだ、ちょっと持ってきていいですか？
はい。
そう、ね、お友達から、お友達から頼まれて、ペインティングというか絵を描いててですね、じゃん。映るかな、こういう、あ、映る、あ、消えるな。こういう、今スケボーのこれ裏なんですけど、こういうのをやってて、そう。でね、これ何を言いたいかっていうと、スケボーの宣伝してるわけじゃなくて、ここからちょっとインスピレーションなんですけど、電動、のコンパクトモビリティが来ると
思う。なるほど。
そう。
いわゆる電動キックボードとかもそうかな。
そうですね。でね、今ね、去年とか流行ってた、なんか、それこそ25万円とかする、すごい高級な電動自転車とかあったじゃないですか。で、あれが多分もうちょっと価格が落ち着いてくるかなっていうのと、で、今なんか、ミラーだったかな、なんかちょっとね、本当に各社各用で、すっごいかっこいいデザインの、コンパクト、その電動部分がかなりコンパクトになってる、折りたたみもできる電チャリっていうのがいっぱい出てるのと、あとね、この、今スケボー出したんですけど、スケーボーもあるんです、電動のが。
お、それってでもあれですね。
バックトゥーザフューチャーでしょ。
フューチャーですよね。
そうそう。私いつも噛むのに今日初めて言ったバックトゥーザフュー、もう言えないからね。そうそう。だから、この、 電動で、しかもこう、なんて言うんだろう、電動自動車は、なんかようやく少しずつ普及してきてはいますし、
実
は、
ね、電気自動車
電動じゃないの、ダメだな。電気自動車普及してきて、実はなんていうの、補給所バッテリーがあるところっていうのが、実は私たちが思っている以上にはるかにたくさんあるので、
そうですね。うん、
そう、実は電動自動車、電気自動車っていうのは、結構普及知らない間にしてるんですけど、自転車と、スケボーとか、なんか もっと電動とモビリティっていうのが気軽に、もともと取り入れられるっていう。で、これはやっぱコロナもね、加速してる理由にあるんですけど、できるだけ電車とか大人数で一気に移動するものじゃなくて、そういうところで、しかもちょっと環境に配慮しながら移動するっていう、
そうっ
すよね、そういうのはちょっと新しいのかなって思ってます。
いや確かにいろいろ多分キックボードとかになると法律的な絡みとかがクリアしないとみたいなもんね、ヘルメットかぶんないととかいろんな問題があるものの、やはりそこの部分ね、選択肢広がってもいいですよね。
広がってもいいですし、なんかギアとかもね、それこそなんか去年、まあ、ギアって言えばキャンプみたいなこととかもね、ちょっとブームになりましたけど、自転車周りのテックっていうのもどんどんどんどん今進んでて、なんかここのガチャってかぶるそのヘルメットの部分に、なんかいろいろ計測通知がついてたりとか、ライトがヘルメットについてたりとか、なんかただ移動するだけじゃなくて、その移動自体を楽しくするためにテクノロジーでそこを凌駕するみたいなのってすごいあります。だって自転車だってサイクルメーターっていう時速とか走行距離とかが出るのつけただけですごい楽しくなる。
そうなんですよね。
そう
レコーディングされるだけでね。
そうレコーディングされるだけで、そうだから多分ゆくゆくはこれがヘルステックというかですね、やっぱ自分の健康管理自分でやるっていうところとも連動してくるんじゃないかなっていうのも思ってますね。なんでそのモバイルモビリティテックというかですね、でそれもさえが来るかなっていう一つ目は、はいって思ってます。
来てほしいですね、は
い、来てほしいっていうので、バトンタッチ
OK です。続けますけど。でもね、今の話にちょっと、つながるところもあるんですけれども、なんかヘルスっていうところなんですけどね。なんか、あと僕はまあ一つ思ったのが、さっきの話ともつながるんですけど、やっぱりちょっと SNS とかのコミュニケーション疲れたり、SNS 疲れみたいなもの、そして、やっぱり今どうしてもこの、まあもう全人類の課題である新型コロナウイルス、によって、まあ、景気の状況だったり、世の中の状況も読めなくなってきてる。で、働き方とかも、場合によってはだいぶ変わってきてたりするっていう。
そうですね、
まあ、やっぱりですね、結構ですね、去年、今年っていうのは、多くの人にとって普通の1年じゃない、イレギュラーな年だったと思うんですよね。で、そんな中で結構やっぱり大切にすべきなのが、やっぱりそのウェルビーイングだったり、メンタルヘルス、の部分かなと思っていて、まあテクノロジーとしてまあこれすでにもう数年前から来てるものではあるんですけれども、いわゆるその心とかの問題って、なかなかテクノロジーと紐づきにくかったんですが、とはいえ世界中で研究されてきてます。で、結構僕らが使えるものとして、まさに以前このポッドキャストでも紹介したレプリカなんかもその意味があるんですけど、
そうです。
あれも AI チャットとね、コミュニケーションすることで、いわゆるその心の状況も安定に保つっていうのがあったと思うんですけど、そういう中でね、で、どうしてもそういうものって、いわゆる自分が非常にストレス溜まってたりとか、まあその、いわゆる病気なのかな、心の病気なのかなと思ってから使うような人も、多いと思うんですけれども、じゃなくて僕結構こういう状況の中でみんながそのリスクにさらされてる可能性あるかなと思うんです。要は、肩こりと一緒で、なんか凝ってるかどうかわかんなくても、ダメージがあるってことは結構、特に大丈夫だよって思ってる人ほどあるかなと。なんか揉んでもらったら硬いですよ、みたいな。あれ凝ってたのかな、俺みたいな。で、それの心版もやっぱあると思ってるんで、
そうですね、
まあ、ポジティブ心理学、心理学とも言うのかもしれないですけど、要は、普通の人でもより自分を幸せにハッピーに、するための、そういうようなテクノロジーっていうのが、なんか、より盛り上がるんじゃないかなと思っていて、まあ僕なんかもう最近なんか始めてるのは、特段自分の中でそのなんか、なんでしょうね、すごく、心にダメージを負ってるっていうわけじゃないんですけど、でもやってみてよかったのが、例えば瞑想、メディテーション、瞑想みたいなものを、例えばやれるカームっていう、 世界的なアプリがあって、これ日本語版にもなってるんですけど、
アームどういう綴りですか？
カームですね。
あ、カームね。
CALM っていう。
LM、うん。
あといくつかもう瞑想とかで検索するといろんなアプリが出てきて、有料のものとかも多いんですけど、うん、要は音声と映像とかに合わせて、例えば呼吸をどうやったら瞑想できるとか、
うんうん、
ストレスを解消する瞑想の仕方とかが中に入ってるんですね。
コーチングアプリなんですね。
そう。で、うんうん、実際毎朝それを立ち上げて自分で12分間だけ瞑想してみるできるし、
うんうん、
それをレコーディングしていけるみたいなサービスがあって、結構こういうところに AI とかテクノロジーを使うのってめっちゃいいなと僕思ってて。
いや、めちゃくちゃいいと思います。うん、なんかネットフリックスでも、なんか最近ネットフリックスオリジナルで、瞑想ガイドっていうのが結構視聴されてるから、瞑想ブームだし、アプリになるっていうのすごく理にかなってます。うん。
だからね、ぜひそういうのを、実はこういうのってその健康な時にやって、瞑想なんかはね、うん、別にその、なんだろう、メンタルヘルス改善というよりは、単純に集中力を上げたりとか、
うん、そうい
う効果もあるので、うんうん、なんか僕全然、どちらかといえば僕すごいテック寄りの人間だから、
うんうん、
こういうのあんまり信じないタイプなんですけど、うんうん、でもいざなんかやってみると意外といいなと、うん、っていうので、こういったそのなんか瞑想ができるとか、チャットボットで悩みを相談できるみたいな、レプリカみたいなものっていうのは、うんうん、なんか今年より重要になってくるのかなと思うのが。
なるほど。なんかね、そこから今ね、ちょっと思い出したのが、もう全然テックからちょっと離れちゃうんですけど、うん、瞑想経由でね、今思い出したのが、もうこれ既存のも言ってしまえば YouTube チャンネルでおすすめだなって今思ったのがあったんですけど、遠隔寺、お寺の YouTube チャンネル。
あ、いいかも。
っていうのがすごい良くて、で、
具体的に、
お寺がやってるんですよ。そう。でね、臨済宗ってね、特に仏教の中でも厳しい宗派、臨済宗の円覚寺っていう総本山のところが、やってるんですよ。で、ここの横田南霊さんっていうね、老子さんが説いてるんですね。毎日もこうあるべきだっていう。だから、瞑想っていうのは、メディテーションっていうのは、うんうん、多分、万国共通であるし、日本バージョンだと座禅とか、やっぱり仏の道の中で何か考えるみたいなこともあると思うので、なんかもしかしたらその座禅をやってみるみたいなね、瞑想もあるけど、そういうなんか面白い説法とかを一回、そういう YouTube とかは結構面白い使い方だなと
思う。いや、確かにいいと思いますね。で、意外とテックの部分で言うと、僕、テックとかそういう情報発信も含めたけど、
うん、
まず残念だと思ってて、意外とその仏教とか、日本、うん、逆にシリコンバレーとかからジョブスとかも、
うん、
日本に来て、ああ、インドに行って学んでみたいになって、どっちかではこっちの方がオリジナルに近いのに、いわゆる西海岸とかの方が受け入れられてるっていう状況があって、なんか意外とこれ系のコンテンツとかアプリってもっと日本ってテクノロジーもコンテンツも外に出していくべきだな、世界に出していくべきだなっていうのはなんか最近感じてます。
これね、すごい面白い着眼点だなと思ってて、海外は UI、UX が上手なんですよ。だから、メディテーションとかのアプリも、使いたくなるようなシンプルなものにするのでいいんですよ。で、一方、日本は文化的な、カルチャー的なところで言うと、その仏教とか座禅みたいなこととかは、実際に今も、あえてそういうところに行って、いろいろ説法を聞いたら心が休まるみたいなことがあるから、そういうカルチャーはすごく根付いてるんですけど、テクノロジーにするっていうのがすごい下手くそなんです、そういうの。だから例えばその健康管理アプリ一つ取ってみてもですね、悪いとは言わないんですけど、悪いとは言わないし、私も使ってるんですけど、例えばフィンクっていうアプリがあって、フィンクはとってもいいんですけど、機能がもう結構盛りだくさんなんですよ。
なるほどね。
そうで、盛りだくさんで、やっぱりなんか日本が作ると、これちょっと語弊があるかも分かんないんですけど、テレビのチャンネルに表されてるなと思ってて、全部が入ってるじゃないですか、こう、1ちゃんから12、でも、そう、リモコンでもアップルがやると一つしかボタンがない、
はいはいはいはい、
であとは音声でやるっていう、ああいうなんていうんだろう、こうアクセスの仕方をもっとシンプリファイするっていうことにすれば、例えば座禅だったりとか、あと日本人に最適化したそういう、ウェルビーイングっていうアプリとかサービスとかももっともっと体制してくるんだろうなって、すごく思う。
だからね、そこはちょっと今年期待したいなというところですし、僕ももうちょっと掘り下げていきたいところですね。
そうですよね。なんか、
うん、
なんかどんどん出てきちゃうけど、いいですか、もうちょっと。
あ、大丈夫、大丈夫。
はい。あのね、そういう、またそのウェルビング系で思い出したのが、セスですね。で、セス今年オンラインで開催されたんですけど、あの、その中でも結構注目されたのが、あの、一番注目されたのがですね、実は YouTube チャンネルで、これすごい3000万回以上、一番のズバ抜けて再生されたの何だと思います？
え、わかんないですね。なんだろう。
これね、サムスンの、映像なんですよ。サムスン の, あのトップの人が喋った映像なんですけど、うん、プロモーションも結構やってたと思うんですけど、それがバンって跳ねてるんですが、うん、実はその裏で、まあ、企業とかを除いてどのカテゴリーが結構注目されてたかっていうと、やっぱりウェルビングとか福祉とか介護領域なんですよね。でちょっと前からなんか遺伝子で、要は超パーソナライズして、うん、あの危険因子をいかにこう早くあの見積もっておくかみたいなことがあったりしたんですけど、やっぱりこうなんていうのかな、ね、具体的にはね、ケアギバースマートソリューションズっていうなんかアプリっぽくない名前とかがあるんですけど、ちょっとあのそのケアギバースマートソリューションでやってるのは、要は健康問題の可能性っていうのを、あの遺伝子検査とか仰々しいものじゃなくて、うん、アプリで早期に発見する機械学習ができるアプリなんですね。そう。で、これは特に、あの、老人とか、あの、それシニア向けに特に開発されてるので、もうこれちょっともっと若者向け、一般向けにもできる、あの、うん、テクかなと思うんですけど、要は、あの、転倒センサーとかね、おじいちゃんおばあちゃんこけちゃうときとか、
転ばないような転倒、
転ばないようにとか、その転ぶリスクに対して事前に対処するとか、なんかそういうことで、あの、要は、健康な人への予備医療というか、そういうものの側面と、そう、予防医療っていうのと、シニアの方の健康寿命を上げるっていう、なんかそっちのテクノロジー両方が、あの、より特化してきてるから、すごいこれは面白いなと思う。ただ残念ながらやっぱね、日本にはまだ最適化されてないケースがすごく多いですね。
そうなんですね。いや、そこら辺ね、やりたいな、ちょっとやりたいなと思ってきました、なんか。
うん。
うん。っていうところです。
はい。そうですね。はい。
あと最後に、これまだ使ってないんで、また今度レビューしようと思うんですけど、さっきこういうことを考えながらいろいろ探してたら、うん、やべえ、これやってみたいっていうのがあって。
何ですか？
なんて発音するんだかわかんない。MISU って書いて、水って読むのかもしれないですけど、
はい、
というアプリというかソフトウェアを見つけたんですよ。これ PC に、
うん、
入れるやつなんですけど、僕が調べた限りだと PC、Windows か Mac に入れて何してるかっていうと、うん、なんかね、知らない間に顔の写真撮ってくれてるんですね。要は自分がパソコンで仕事してる顔の表情が、ちょっと詳しくはこれから掘り下げてまた紹介しますけど、ランダムで何百枚とか撮られてるらしいんですよ、仕事してた。で、
その姿なんだ。
その表情を、うん、彼らが持ってる AI が今までのビッグデータと照合して、要は僕が誰にも見せてないパソコン見てる時の表情で、そのメンタル状況とか気分がどうなってるかを判断してくれて、ずっとレコーディングしてくれて、
なるほど、なるほど。
僕が無意識のまま辛い状況にあって、パソコン持ちながらちょっとそのしかめっ面とかしてるのが続いたら、それがちゃんと記録されていくみたいなサービスがあって、おそらくこれさっき僕インストールしたんですよ。無料で使えると思うんですけど、これもね、全部英語なんですよ。まあでも、あの、ビジュアルで見れる感じなんで、ちょっとね、だからまあこういった分野ですよね。これもちょっと試してまた報告しようと思うんですけど、今日は、テクノロジーを、やっぱり、意外と、その、なんだろうな、あの、もちろんウイルスを倒すためとか、宇宙の果てを見つけるために使うっていうのも、大切なんですが、一方、なんか意外と未知である、人の心とか体のところに向けていくっていうのも、なんか、すごく楽しみなところなのかなと思っています
。いや、面白いなって思います。思いますし、なんて言うんだろうな、それこそ、なんて言うんだろう、嘘つけないじゃないですか。
そう。
うん、嘘つけない。だからなんか今までは一瞬一瞬切り抜いて、そこの中に自分の一番美しいのを貯めてみたいなのを切り抜く感じだったんですけど、そこに対する虚像性っていうのがつまびらかになっちゃってるから、逆に言うと、なんて言うんだろう、これちょっと怖い話ですけど、中国なんかね、もう割ともう監視体制になってるからこそ自分を嘘にできないのと一緒で、なんかあの、そういうのがもしかしたらあれですね、企業が提出してもらう なんか組み込まれたりすると怖いですね、これは。なんか1週間ぐらいウォッチされるみたいな。ありえそう、うん、
あのでさっき言った水はもちろんそのデータ全部消されるようにはなってるんです、
うんうんうん、
ただ悪用するとこれすごい怖くて、
いやいやいや、
それは操れちゃうんだけど、ただ、うんうん、まあなんか意外と素敵だなと思うのは、テクノロジーによって溜まったストレスはテクノロジーで解消できると、
あ、それ面白い、
健全ななんか、うん、生活になれるんじゃない。要はテクノロジーはやっぱり一方のテクノロジーはもう止められないので、うん、それと折り合いながら生きていかなきゃならないので、そういったものもやっぱりテクノロジーでカバーしていくような、その優しいインターネットを作っていく必要があるのかなというような気がしています。
そうですね、
今年のきっかけに今年はなんじゃないかなみたいな。
いやいや、もうそうだと思います。だからエンタメに関しても何に関してもそうですよね、うん、なんかもうそこはうまく進化するきっかけだっていう風にになるから、多分去年はなんかびっくりしちゃって、もうこの状況に対応しなきゃ、焦ってやんなきゃやんなきゃだったんですけど、うん、もうここと付き合っていくためにいかに超 DX というかですね、
もう
それを個人単位でもやっていくっていうね、うん、企業単位じゃなくて個人単位、家族単位でやっていくっていうのはあるかもわかんないですね、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、
ありがとうございます。なので、まあ、いろいろありましたね、今年来てほしい、来そうなところとしては、うん、こういったものがありましたので、またね、ちょっと本当に来るのかも含めて、このでもちょっと音声のところでやっぱりこのメンタルとかそういうところだったり、うん、あとその田中さん言ってたようなコンテンツの部分でのねものもですね含めて、ちょっとこれから今年もですねいろいろと紹介していければなと思ってます。
はい、思ってますし、タレコミもね引き続きね、
あ、ぜひともぜひとも、
はい、私かしだらさんのところにツイートしてくれればいいのかな。
ツイッターでもらってもいいですし、うん、まあ、YouTube もやってるんで、YouTube のコメント欄に
書いて。そうですね、コメント欄に書いてくださったら、はい、全部見てますんで、
はい、
でそれをね、
国防の SNS でツイートしてね、はい、うん、
それをね、面白いのがあったら、しだらさんと田中でそれをディグっていきたいなと思うので、はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、では今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今注目のカルチャーとテックをディグる欲望の SNS。